それでは早速ですけれども、今日の聖書の箇所を拝読いたします。今日の箇所は新約聖書はガラティア人への手紙、ガラティアの第6章14、ガラティアの第6章14節を一節読みます。今日のテーマは誇るはただ十字架でございます。ガラティアの第6の14、拝読します。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。特に前半、しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。一言だけお祈りをいたします。天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。ご聖霊が御言葉を祝福し、お一人お一人の心に届きますように力をお与えください。そのためにこのものをお清めください。主のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここでパウロは、私には十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんと言っております。十字架というのは神の恵みによる救いを表しています。恵みによる救いです。誇りというのは喜びとする、あるいは名誉に思うという意味でございます。パウロは誰よりもよく伝道し、また働きましたので、誇ることができるものはあったに違いないと思うわけです。しかし彼は自分自身に対する神の恵みがあまりにも大きいので、私には十字架以外に誇りとするものはあってはならないのですと言ったわけです。私たちもお互い神の恵みがどれほど大きいかということが分かりますと、私には十字架以外に誇るものはありませんと言えんのではないかと思うわけです。どうして誇るのはただ十字架だけなんでしょうか。三つのことを考えていきたいと思います。まず一つのことは、私たちを罪から救うのは十字架のみであるからでございますね。私たちを罪から救うのはキリストの十字架しかございません。ご存知のように、キリスト教の根本は贖いであって、贖いによる救いでございます。一方、一般の宗教の根本は行いでございまして、行いによって救われる、行いを積み上げることによって救われるというわけです。しかし聖書は、誰も行いによって救われることはできないと教えているわけです。そのわけは、すべての人は罪人であり、罪の払う値は死であるからでございます。そこに、そういうところに神の恵みが現れたわけです。すなわち神は罪人の私たちを憐れんでくださり、救い主を お使わしくださったわけです。イエス・キリストは神であられるのに人間となってこの世に来られ、全く罪がありませんのに私たち人間の罪を負い、罪人として十字架にかかられたわけです。それがキリストの十字架でございます。私は当然のことなんですけれど、クリスチャンになるまで十字架の意味が分かりませんでした。なぜイエスは十字架につけられたのか分からなかったんです。教会に来て意味が教えられたわけなんですけれども、ここで十字架の意味、これを確認しておきたいと思います。十字架というのは何を意味するのか、3つを挙げてみますと、まず身代わりになることでございますね。代表となるということでございます。イエス・キリストは全人類の身代わりとなり、代表となって十字架で犠牲になられたわけでございますね。身代わりというのはすごい大きなことだと思うんです。年配の方はご存知だと思うんですけれども、1970年に日本航空の淀号のハイジャック事件が起こったわけですね。122人の乗客が乗っておられたんですが、それ以外に赤軍派の9人の人たちが乗っておりまして、自分たちが北朝鮮に亡命するためにその飛行機を乗っ取ったわけです。羽田から福岡へ行くはずだったんです。その途中で乗っ取ったわけです。そして飛行機は韓国を通し北朝鮮に行くことになるわけなんですが、そういう状況の中で山村進次郎というまだ37歳の政務次官が人質の122人を解放してもらうために自分が身代わりになることを申し出て、赤軍派の人たちと交渉したわけです。その出来事を覚えておられる方多いと思いますね。私はね、感動しました。山村進次郎という政治家が、このような政治家がおられるのかと私は思いましたね。この方はね、奥様にこう言われて北朝鮮に行かれたわけです。多分私は20年は戻ってこれないだろう、でも人質を解放するために私は身代わりになりたいと言われたわけなんですね。解放されて山村政務次官は北朝鮮に行かれたんです。結果的には早く帰ることができたわけなんですが、この山村進次郎政務次官のことが本当に称えられ、身代わり進次郎、身代わり進次郎と言われ、また歌まで作られたわけなんですね。122人の命の身代わりとなるために20年は帰ってこれないかもしれないが、私は北朝鮮に行くって身代わりなんです。イエス・キリストはね、私たち罪人の身代わりになられたわけです。それがキリストの十字架です。もう一つ、 十字架の意味は贖うことでございますね。これは代価を払うということでございます。贖いの正確なニュアンスは奴隷を奴隷市場で買って自由にするというニュアンスがあるわけです。当時は奴隷が奴隷市場で売っていたそうでございます。その贖いという言葉はそういう状況の中で生まれた言葉であると言われるわけです。私たちはね、神様から離れて罪の奴隷市場にいるんです。イエス・キリストは奴隷は自由にしようとするしたりされたりするためには買ってもらわないと、代価を払ってもらわないとできないわけです。イエス・キリストは罪の奴隷市場にいる私たちを解放するために十字架の血の代価を払って私たちを贖ってくださったわけです。イエス・キリストの十字架の贖いは全世界の人たちに及んでいます。全世界の人のためにキリストは十字架の死をもって贖いをなされたんです。これなんという恵みでありましょうか。だからといって全ての人が救われているというのではありません。その贖いを認めて受け入れなければなりませんが、イエス・キリストは全ての人のために贖いをなされたんです。それが十字架の二つ目の意味なんです。三つ目の意味は何かと言いますと、なざめの供え物になることなんです。怒りを取り除くということでございます。ローマ書の第3章見たいと思います。25節にこうございます。ローマ第3章の25節、神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。こうございます。キリストの十字架はなだめの供え物であったわけですね。私たちは神に生かされていながら神を無視し否定し勝手な道を歩んでいるわけです。神は創造者として当然ご自分の義を持って裁く立場にいらっしゃるわけです。神は悲しみ怒っておられるわけです。そのためにイエス・キリストはなだめの供え物としてご自身を十字架にお捧げになったわけです。神はキリストのその供え物を受け入れ満足されたんです。そうしてキリストの十字架によって神はなだめられたんです。敵対関係が解消されて平和の関係が結ばれるようになったわけです。十字架、なぜキリストは十字架につけられたのか、私たち罪人の身代わりになるためである、また私たち罪人を贖うためである、またなだめの供え物となるためである。これが神様の恵みであるわけです。私たちは恵みによって救われると言いますが、この神の恵みというのはイエス・キリストの十字架の犠牲による恵みであるわけです。神様に作られ生かされているのに神を無視し自分勝手に生きて滅びに向かっている。しかし神様は私たちを憐れみ、私たちを救うためにキリストを人間の姿によってこの世に使わされ、私たちの 罪をすべて罪のないイエス・キリストの上に負わせられたわけです。イエス・キリストはそれをご自分から負われ、ご自分から十字架にかかられ、ご自分から神の怒りと裁きをお受けになり、そしてご自分の血をもって神様をなだめてくださったわけです。そのような素晴らしい恵みのゆえに私たちは救われることができるようになったわけです。有名なエペソ書の第2章の8節9節を見たいと思います。エペソの第2章の8節9節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。私たちを罪から救うのは十字架しかないわけです。ですからキリストの十字架以外に誇りはないとパウロは言っているわけでございます。またもう一つの理由、それは私たちを新しく作るのは十字架のみであるからでございます。今日の箇所のガラテヤの第6章ですが、違った聖句が出てきたらお許しください。14節です。第6章の15節ですね。どうも失礼しました。私の間違いです。お許しください。ガラテヤ書の第6章の15節です。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。ここに大事なのは新しい創造ですという言葉が出てきます。この新しい創造というのは人間として新しく作られることであるわけですね。作り直されることであるわけです。人生が新しくされることを言うわけでございますね。多くの方々は人生に物足りなさを感じておられるんじゃないかと思うんです。何をしても満たされることがない、楽しめない、そういう自分に密かに悩んでいらっしゃるんじゃないかと思います。私はもちろんそうでした。私は本当に満たされない人生を悶々として救われる前は歩んでおりました。なんとか新しくなりたい、そう思いまして、環境を変えたり、あるいは生活を変えたり、さまざまなことを試みましたけれども、結果はいつも虚しく、こんなはずではなかったという、そういう思いでございました。そういうように思われていらっしゃった方はいらっしゃるんじゃないかと思います。しかしそんな時に神様の不思議な導きで、この教会の最初の集会に導かれたわけでございます。そして初めて、先ほども皆様方と歌いましたけれども、我が生涯は改まれぬという歌を賛美したわけです。私はこの初めて聞く賛美に感動したわけですね。すなわち我が生涯は改まれる、イエスを信じすよりと、改まれぬと完了形で歌っているわけです。それもイエスを信じすよりと言ってるんです。我が生涯は改まれぬ、イエスを信じすよりと、喜びにて胸をあふれるイエスを信じすよりと言ってるわけです。私の心は 本当に虚しくカラカラの状態であったわけです。何をしても同じことの繰り返しで何とかできないものかと思っておりましたのに、我が生涯は改まれる、イエスを信ぜしより、イエスを信ぜしよりと繰り返されているんです。喜びによって胸があふると繰り返されているわけです。私はね、本当に思いました。自分もこの歌を歌えるものになりたい、こう思ったわけです。それからメッセージが始まり、私はキリストの福音を聞いたときに、私が求めているのはこれだと確信したんです。これしかないと思いました。そしてイエス様をまあ信じて救われたわけですね。イエス様を救い主として信じますと、神様の御霊を受けて、その御霊によって私たちは新しい命が与えられるわけです。生まれ変わりということを体験するんです。本当に新しい自分になりたい、新しい人生を送りたいと思っていた人にとって、キリストを自分の救い主として信じる人には、神の聖霊がその人に新しい命を与えられるわけです。このように私たちに新しい命を、新しい人生を与える、新しく作り変える、こういうことができるのはキリストの十字架以外にありませんので、キリスト以外に誇るものはないと言えると思うわけでございますね。もう一つ、キリストの十字架が誇りであるのは、私たちを世の力から解放するのは十字架のみであるからでございますね。罪の力からです。いや失礼、世の力から、世の力からでございます。ガラティアの第6の14、しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。この後半部分は少し分かりにくい言葉ですけれども、キリストの十字架によって世界は私に対して死に、私も世界に対して死にましたということでございまして、別な表現を使いますと、十字架によって私には世の支配力、世の力が及ぶことができなくなった。私は十字架によって世の力が及ばないところに私は置かれたということが、この意味であろうと思います。聖書によりますと、私たちは以前はこの世のもので、この世に支配され流されて生きていたと思います。聖書はそのことを教えているわけですね。でもイエス様を信じまして、新しく生まれ変わり、新しく作られ、神の国のものとされたわけです。私たちはイエス様を信じて救われても、この世に生きていますけれども、この世のものではないわけです。私たちは、聖書が言っているように、私たちの国籍は天にあるわけでございます。私たちは今、神様のご栄光を表すためにこの世に 使わされて生きている、こう言えるわけですね。だから私は今なぜここにいるのかって、それは神様が私たちを神の栄光を表すために使わされているからここにいるんだということに、まあ、なるわけです。私たちは地の塩、世の光となる、そういう役目が与えられてこの世に、まあ、いるわけなんです。イエス様を信じたらこの世のものではない、この世に生きているけれども、生きているのは神様から与えられた使命を果たすため、影響を与えるため、キリストの光を輝かせるためである。そのために私たちは今生かされているわけでございますね。しかし皆さん、私たちには課題があると思うわけです。どういう課題であるかというと、私たちはこの世のものではないけれども、まだこの世のものに憧れたり、この世のものにとらわれたり、あるいはこの世のものを誇ったりするということでございますね。私はまだまだその傾向があることを認めます。私たちはお互い課題があると思うわけですね。しかしここでパウロは、私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません、こういうように言ったわけですね。それは神様の恵みがあまりにも大きいから、こういうように言ったんだと思います。私たちはお互いに成功したり認められたりすると、それはそのように喜んでいいと思いますね。よかったですねと言われて、それは喜んでいいと思います。喜んでいいと思うんですけれども、誇るべきではないと思います。理由は、神様が悲しまれるからでございますね。私たちが成功する、私たちが何かを勝ち取る、それを自分の力でやったように思い、そしてそのことに誇りとする、これは神様を悲しませることになると思うんですね。なぜなら神様がそのようにしてくださっているから、そうなったからでございますね。神様が一番喜ばれることは何なのか、それは十字架を誇ることだと思うんですね。つまり、私は十字架のおかげでこうなりました、私は前は罪人でした、滅びるべきものでした、そうなのに神は私を愛してくださいました、そして私を救うために御子イエスをこの世に使わせてくださいました、イエスは全く罪がないお方なのに私の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださいました、そして私を罪からあがなってくださいました、そして神様をなだめてくださいました、私はイエス・キリストを信じるだけで救われました、私はどんな行いをしても救われることがなかったのに、イエス・キリストの十字架の勲押しによって私は救われました、本当に私は言葉で表すことのできないような大きな神様の恵みをいただきました、 この神様からいただいた神様の恵みと私が成し遂げたこと、それは比べることはできません。だから私は、この私にとっては十字架以外に誇りとするものが決してあってはならないんですと。パウロは本当に個人的に十字架による神様の恵みの大きさが分かっていたんです。彼はたくさんの仕事をしたんです。彼はもう本当に称賛に値するようなことをやったのです。彼は誇ろうと思えば誇れることはいっぱいあったんです。でも神様からいただいた恵みを考えるならば、私は十字架以外に誇りとするものは絶対にあってはならないんです。私にはそうです。これはね、命令形じゃないんですね。十字架以外に誇りとするなとか、そういうことを言っていないんです。彼は自分が受けた恵みというものがどれほど大きいのかということを体験しているから、私にとってではキリストの十字架以外に誇りとするものは絶対にあってはいけないんです。私たちもね、自分がね、何者であってイエス・キリストが私のために何をしてくださったのかということを聖書を通して教えられ、神様のこの私に対する恵みがどれほど大きいものなのか、絶大なものなのかということを聖霊を通して教えられた時、私たちは成功しても認められても褒められても、それを自慢したり、それを名誉に思ったりするんではなく、誇りはただ十字架のみ、キリスト以外に誇るものはない、こう言うんじゃないでしょうか。私たちは一体何を喜びとしているでしょうか。私たちは何を自慢したいと思うでしょうか。思っているものは皆神様の賜物じゃないでしょうか。私たちは裸で生まれてきたんです。神様が命を与えてくださったんです。神様が健康を与えてくださったんです。神様がチャンスを与えてくださったんです。神様が能力を与えてくださったんです。神様が成功を与えてくださったんです。すべては神様の賜物であり恵みです。神様の恵みがなかったら私たちは何もないんです。だから私たちは成功したり認められたりしたら素直に喜んだらいいんです。でもそれを自分の誇りとし、それを自分の名誉と思うなら、神様は悲しまれる、聖霊は悲しまれる、私たちの喜びはなくなる、私たちの心はその後何も残らない。でもイエス・キリストの十字架しか私にとって誇るものはない。なぜならキリストの恵みは計り知れないほど大きいものであるから、私の持っているもの、私のやったものと、キリストが私のためにしてくださったものを比べるならば、私は到底比べることはできない。だから誇るはただ十字架。私にとってキリストの十字架以外に誇りとするものは決してあってはならないんです。これがパウロが言わんとしていることでございますね。パウロはまるで自分に言い聞かせるように、彼も一人の人間ですから、本当に イエス・キリストの恵みを忘れてしまったら、私はあれをした、これをした、私はあんなもんでやったのにこのようになったんだと誇りが次々出てきたと思うんです。でもキリストはこの私のためにどんなことをしてくださったのか。私はキリスト教会の迫害者ではなかったか。私は迫害で人の命を奪ったような人間ではないか。そうなのにこんな地獄にふたわしい私をキリストは愛し追い求めてくださり、ご自身の十字架の贖いのゆえに私を許し受け入れ、私を人として召し、メッセージを与え、私をお使わしくださった。私にとってはキリストの十字架以外に誇るものは決してあってはならないんです。私たちは何を喜んでいるでしょうか。何を自慢したいでしょうか。何を名誉にしたいと思うでしょうか。繰り返しますが、認められたら、成功したら喜んでいいんです。でもそれは神様の恵みであるということを覚え、神様に感謝し、神を褒めたたえ、そうして素晴らしい祝福をいただいたその中で、私にはキリストの十字架以外に誇るものは決してあってはならないんです。皆さん、もし全てのクリスチャンがこのパウロのようにキリスト以外に誇りはない、キリスト以外に仰ぎ見るべきものはないと一人一人が言うならば、キリスト教会はどのような素晴らしいものになるか、地方教会はどのように素晴らしいものになるか想像できるんじゃないでしょうか。コリントの教会は分裂していました。ある人はパウロに、ある人はアポロに。パウロは繰り返して言ってますね。主イエスキリスト、主イエスキリスト。分裂しているコリントの人たちにイエスキリストを認め仰ぎさせて、分裂の問題を解決しようとしたんじゃないかと私は教えられるわけですね。私たちはお互いね、賜物があっても、持ち物はあっても、賞賛はあっても、実績はあっても、それは神様からのご計画で私に与えられたものです。私にはキリストの十字架以外に誇りとするものは決してあってはならないのですと一度言うことができれば、神の聖霊は私たちの心を一人一人祝福し、どれほど素晴らしい教会生活、信仰生活を送ることができるようになるかと思うわけです。私たちは改めて罪人で滅びに至っていたのに、神が私たちを愛し、御子イエスキリストを私たちのために使わし、私たちの罪をキリストの上に負わせ、全く罪のないキリストが十字架でその罪を贖い、私たちを救ってくださったことを覚えて、お互い、私には十字架以外に誇りとするものが決してあってはならないのです、こう言えたらと思います。神の恵みです、神の恵みです。成功したら神の恵みです。称賛されたら神の恵みです。この神の恵みです、十字架のおかげです、この言葉を口癖にするほど十字架以外に誇りとするものがあってはならないのです。 と私たちは告白することができたら、神様は素晴らしい祝福をお互いに与えてくださるんじゃないでしょうか。パウロは誇るべきものがあった、でも十字架以外に誇りはないと言った。私たちも誇るべきものがあっても十字架以外に誇りはありません。このように告白をしながら歩むことができたらと思うわけです。お祈りします。天皇とおさま、皆を賛美します。私たち罪人のために、全く罪のない神の御子イエス様が身代わりとなって十字架で死に、罪をあがない、葬られ、三日目に死者の中からよみがえり、生きて取りなしをし導いてくださったので、私たちは信仰が与えられ、救いが与えられたことを心から感謝いたします。どうかパウロのように、しかし私には十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。どうか称賛されたとき、認められたとき、成功したとき、神様の恵みです、神様の恵みです、このことを口癖に言えるほどキリストの十字架を誇っていくことができるように導いてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただいて、なしたまえ長胸を賛美したいと思います。そしてこの歌を歌いながら、今日神様心に語って導かれていたら応答しようじゃないですか。イエス様を信じます、バプテスマを受ける決心をします、悔い改めます、全てを捧げます、特別な導きがあるのでそれに応答します、何でも主が導かれていたら応答いたしましょう。一節、なしたま長胸